それでは今日は藤沢浮世絵館についてオープンの話題をお届けしていきたいと思います。担当されています郷土歴史課課長補佐で現在藤沢浮世絵館の準備担当を務めていただいています細井守さんにお話を伺っていきます。細井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、まず細井さんの現在担当しているお仕事からご紹介いただきたいと思いますが、郷土歴史課の中ではどのような事業の担当になるんでしょうか。
はい、今までですね、歴史的な資料などの取り扱いを中心に行ったんですけども、今回は浮世絵館建設ということで、その設計の段階から準備の方を務めております。
はい、準備のスタートはいつ頃からになってるんですか。
一昨年から本格的に準備を始めてます。
はい、こうやって長年かけてきた準備がもうすぐもう開館を迎えるというところになりましたけれども、歴史も個人的に大変お過ぎな、この細井さんなんですが、こういったお仕事についてのやりがいを感じる点というのはどんな時なんでしょうか。
そうですね、基本的に、市が持っている資料と市民の皆さんをはじめご興味のある方々です、ね、資料と人をつなぐ仕事っていうのが非常に魅力感じてますので、はい、今回は浮世絵という形でちょっと難しいところあるんですけども、非常に楽しみにしております。
そうですね、歴史と一括りにしても様々なジャンルがある中で、今回はいよいよ明日藤沢浮世絵館が開館する運びになりました。さて、この浮世絵館の開館なんですが、待ちに待った市民の皆さんにとっても期待の大きなものだと思うんですが、開館に至った経緯をまず教えていただけますか。
はい、藤沢市は市政40周年の時に、実は浮世絵のコレクションを80点余り、購入してるんですけれども、それをですね、なかなかお披露目をすることがなくて、でその間にですね、地域に関する、地域資料という形で浮世絵、特に藤沢の宿場がありますので、宿場の関係、それから江ノ島の関係などのものを少しずつ増やしてきました。それを今回皆さんにお披露目したいということです。
はい、さて、開館はいよいよ明日7月16日となっているんですけれども、この藤沢浮世絵館、どういった施設になっているのか詳しく教えていただけますか。
はい、そうですね、展示の方はですね、先ほど言いましたように、藤沢市の地域資料ということで集めてきてますので、特に、東海道、それから藤沢地区、江ノ島でプラスして、企画展ということで4つの部屋を用意して、そちらに、実物の展示を行っていきたいというふうに考えています。
はい、じゃあそうすると常設展示とそして企画展示があるということになりますけれども、今回は辻堂駅の北口シークロスの中のね、ココテラス湘南の7階というスペースを使ってなんですが、先日1回私も見学させていただきまして、エレベーターホールを降りてすぐにすごくね、素敵な看板が掲げられていましたけれども、もう入場口からかなり空間作りにも工夫されたんじゃないかと思いますが。
そうですね、はい、普通のビルのような形になっておりますので、エレベーターを降りた時にまずちょっと驚きを感じていただきたいということで、専門の方にこちらで持っている浮世絵を多数お見せしてイメージを作っていただいて、代表的なものを組み合わせたコラージュのような形の作品と言っていいんじゃないかと思うんですけども、壁面を作っていただきました。
そうですね、そしてこの浮世絵館についている藤沢という漢字の沢というのは旧字を使ってるんですね。これもこだわりの一つですか。
そうですね、浮世絵のあった時代、作られた時代というのは江戸時代が中心ですので、藤沢は実は今は新字使ってますけども、町の時代には旧字で藤沢町って言っていたりですね、それ以前は大体旧字だったんですね。ですので、展示されている作品も旧字を使っているものが多いですし、歴史的な雰囲気を出していくことも考えて旧字を使わせていただいております。
はい、そういったこだわりを一つ一つ皆さんも踏み入れていただきたいと思います。そして展示内容なんですが、今お話があったように、企画のこの順路がありまして、まず東海道53次コーナー、そして藤沢宿コーナー、江ノ島コーナーと回って、今度は、最後にこの企画展示コーナーとなってくるんですが、企画展示についてはどのぐらいの頻度でこう交換していくものになるんですか。
実はですね、常設というふうに言ってるんですけども、浮世絵という素材がですね、ちょっとデリケートなものですから、光ですとか温湿度に非常にデリケートですので、だいたい1ヶ月半ぐらいをめどに交換をしていくんですね。ですので、東海道にしても、同じものがいつもあるのではなくて、どんどん展示会をしていく、 そういう中で企画展についても同じようなサイクルで考えています。
じゃあ割と頻繁に2ヶ月周期ぐらいで中身も変わってくると。
そうですね、まあ、逆に言うと、2ヶ月ぐらいでしたらいつ来られても、はい、何度来られても違うものが見れるという、はい、いい面もあるかなと思います。
そうですね、まあ、今まではいろいろな印刷物とかでこの浮世絵に触れてきたという方も多いと思いますが、実物に出会える場所はここしかないですもんね。
そうですね、今回ですねちょっと工夫というか特徴としては、展示場としてはよくガラスケースに入っているところが多いんですけども、浮世絵というのは本来ですねこう手に取って顔に近づけてというか雑誌を読むような感じで見ていただくのが、本来ですので、ほとんどのものをですね壁面に額に入れて展示をしておりますので、まあ顔くっつけられちゃ困るんですけども、はい、近づいてですね細かいところまで見ていただけるように考えてます。
そうですか、一つ一つの作品にも解説などもついてるんですか。
はい、そうですね、はい、
じゃあね、どういった場面なのかというね風景もぜひ楽しんでいただきたいなと思っております。さてオープンしてからすぐの企画展、こちらをまずご紹介いただけますか。
はい、今回ですね先ほど言いました、4つのコーナーになりますけども、うん、1つ目の東海道のところはですね、宇田川国貞という最近都内でも展示会があって非常に人気の上がっている薬草絵が得意な画家なんですけども、その方が東海道五十三次を描いているというですね、まあ、当時もかなり人気だった作品なんですけど、それが、多数購入させてますので、その中から3回に分けて、展示をしていく予定です。それから、藤沢のところはですねこれはちょっと定番と言っていいと思うんですけども、宇田川博重の東海道五十三次ですね、広重の東海道を中心に、見ていただければあこれかって分かっていただくと思うんですけど、あります。それから、江ノ島の方はですね北川歌麿という画家、この方はですね、まあ、美人画が得意な方でしたので、北川歌麿の、江ノ島の図を中心に、作品を並べていきたいなと思っています。それから最後の企画展なんですけども、今回は富士山と江ノ島ということで、これはもう今でもですね写真など撮るのに定番の風景なんですけども、江戸時代から非常に人気があって、葛飾北斎も宇田川博重もたくさん、富士山と江ノ島のセットの絵を描いています。そういったものの紹介をしていきたいなと思ってます。
はい、今では海に出て写真を撮る方も非常に多くいらっしゃいますが、まあ、その当時は藤沢宿周辺でこういった浮世絵の舞台となった場所がたくさんあるということをね、地域の皆様にもぜひ知っていただきたいと思っております。そしてこの浮世絵館の中にはワークショップとしまして皆さんも体験ができるコーナーがあるそうなんですが、どんな体験が可能なんですか。
はい、浮世絵すりコーナー、浮世絵すり体験というふうに言ってるんですけれども、はい、実際にですね私どもの方で作りました、浮世絵を題材にした版木にですね、実際にバレンを使って刷っていただいて、その作品をお持ち帰りいただきたいなと思ってます。
そうですか、これは毎日やってらっしゃる。
そうですね、開館の日のですね午後だけですけれども、1時から5時まででしたら、お申し込みなしでいつでも対応させていただく予定ですので、よろしくお願いします。
まあ、先日の産業フェスタの会場でもこちらの体験のブースができていて大変にぎわってましたもんね。
そうですね、あの時にちょっとびっくりしたのがですね、お子さんは非常に大人気だったんだけど結構お年の方もですね昔の版画を思い出していただいたり、かなり熱心に取り組んでいただいてこちらも感動しました。
そうですね、まあ、作品を見るだけではなくて浮世絵作りについてもね皆さんが体験できるコーナーもありますので、まあ、夏休み本当に子どもさんたちで多くにぎわいそうですね。ぜひ皆さんもご覧覧ください。で、細井さんもとても歴史が大好きというところなんですが、細井さん自身がこう感じています浮世絵の魅力というのはどういうところにありますか。
そうですね、当時の人のなんかレベルの高さっていうと変なんですけども、浮世絵の作品がですね、ただ絵を描いているだけじゃなくて、いろんな仕掛けがしてあるんですね。例えば人物が一人描いてあっても、その人物の後ろに描いてある絵がどういう関係でその背景が描かれているかとかですね、そういったものが読み解くものなんですよ。見るだけじゃなくて、それを我々今見るとなかなか分かんないこともあるんですけど、当時の人はそれを見て感心したりですね、笑ったりできたっていうそのレベルの高さっていうのが いろいろ見ていく中で結構面白いところかなというふうに考えています。
ぜひ、ね、見方も一工夫していただけるとさらに、ね、この浮世絵の魅力に、を感じることができると思いますので、ぜひそんなところにも注目していただきたいと思います。さあ、いよいよ明日開館を間近に迫っているんですけれども、今後どうでしょう、こちらの浮世絵館、市民の皆さんにはどんなふうに利用していただきたいですか。
そうですね、とにかく、楽しんでいただきたいというのを一番のコンセプトに考えてますので、絵を見るだけじゃなくて実際に吸ってみるとか、それから見たものをですね、学芸員常駐しておりますので、機会にお声をかけていただいて質問していただくなり、あるいは説明を求めていただければ説明いたしますので、もう気軽に来ていただいて何度も来ていただきたいなというふうに考えています。
そうですね、ぜひわからないこと、そして説明が欲しいという時には学芸員さんの方に声をかけていただきたいと思います。さ、待ちに待った開館が明日となっております。改めてこのラジオを聞きの市民の皆さんに細井さんからメッセージをお願いします。
はい、藤沢市でずっと集めてきました浮世絵、やっと皆さんの元にお届けできますので、ぜひ大勢の方来ていただいて楽しんでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。明日は開館式典となっております。そしてその後は開館時間10時から午後の7時まで、入場ができますので、ぜひ皆さんのお越しをお待ちしています。入館料は無料となっています。今日は藤沢市藤沢浮世絵館の開館についてお話を伺いました。郷土歴史家の細井さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。